とか言って。富樫義博を読み返す悠々白書第10巻その2です。
はい。
まあまあ、前まで喋ったかわかんない。途中で切れちゃいました。
まあ、獅子は赤丸のこの、はい、死での羽衣でしたっけ、
はい、
が、ハンターハンターの雫のデメちゃんと、はい、一緒というか、はい、その自分でもどこに飛ばしたかわからないっていうのが、繋がってるなっていう。なんか、これで思い出したのは、筋肉マンのブラックホールだったんですけど、最初の設定では本当にどこ行ったか分かんなくなってたじゃないですか。
うん、ああ、
うん。あれを思い出しましたね、ジャンプ子としては。
うん、
はい、
うん。で、まあ、とりあえず、桑原くんは昔の旧闘技場の方に飛ばされたっていう。
島の反対側にある会場ですね。
はい、うん。で、そっちに間違えて行ってた稽古たちがいて、合流するっていう。
うん。うん、
で、会場に行くぜ、つって。で、まあ、それで1話終わり。
はいはいはい。
その次が、弟ですよね。富樫さんっていう漫画家さん。
はい。書いてる人が。そうそう。弟がよくなんか出てきたりとか、うん、弟の、まあ、エロ漫画家なんですけど、はい、弟の単行本のおまけページに富樫が書いたりとか、うんうん、それが欲しくて買ったりしてましたね、富樫の単行本。エロ漫画、
うん。俺もなんか買った記憶はあるな。
うん。
後に。うん、
わーい、頑張れ、宿だぞ。
うん。
運が、なんだ、もう10巻か。うん、この80年代オタクノリ、
はい。いいですよね、今見ると。
うん。こういうのを俺も寄稿したいですね。
あー、なるほど。
よくわからない漫画家の。
はいはいはい。
エロ漫画って今でもこのカルチャーって、うん、単行本の最後の方に結構何枚かおまけページで、はい、イラストが寄稿されるんですよ。
同人誌的なやつですよ。
そう。その単行本のキャラクターを、うん、その別の作家がその記号として書いて送ったりとか。
ヒロアカはずっとやってますよ、確か。
あ、本当ですか。
別天荒人さんだっけ、もう、ビジランテの人にがカット提供とか、アシスタントが書いたりとか。
うん。
まあ、だからまだ残ってるところには残ってるんだろう。
そうですね。
で、次は正体判明。
あ、その前にジャンプの刊末コメントなんですけど、スウェイとカーカスをよく聞いているって書いてるんですよ。
え？
スウェイとカーカスを最近よく聞いてますね、CD を。わかんないから検索したんですよ。はい、で、カーカスは、まあ、イングランド出身のメタルバンドっていう、メタリティカかとか、
誘
惑にも出てくるじゃないですか。
はいはいはい、
CM マンとかの時に。うん。だから、まあ、これは合ってると思うんですけど、スウェイって検索しても出てこなくて、で、唯一じゃないですけど、これ何なのかなっていうのが、80年代後半から2000年代初めの頃にかけて活動した日本の女性フォークデュオ。っていうのが出てきたんですよ。いや、わかんない。でも年代的には、80年代後半だから、まあ、合ってるっちゃってるんですけど。
へぇー、面白いな。
うん、ちょっと、はい。わかる人教えてくださいって感じです、ね。
で、また次、正体判明なんですけど、客席がまた戻ってますよね。はい、いつもの。
ああ、モブに戻ってますね。
鳥山テイストっていうか、
うん。集合体だったんですかね。
なんだろうね。入れ替わり立ち替わりなのかな。
うん、
あんまり、そここだわりはねえんだな、と逆に。
うん、
で、まあ次、自由で、覆面が駆けつけるっていう。
うん、
本当は比叡がやるはずだったんだけど、みたいな感じ。
うん、
まあで、覆面と獅子若丸のバトルになるんだけど、
うん、
まあなんかその、力をユウスケに渡しちゃってるから、だいぶもう力が落ちてるんですよね、なんか。
うん、
で、それで、なんか獅子若丸の攻撃で顔がとうとうバレてしまうって、
うん、
で、なんか入れ替わり、別人に入れ替わってたらルール違反じゃねえかって言って、
うん、
なんかその、大会本部より最低が下るって言って、トグロが出てくる
って
、うん、で、限界だってバラすって。でもこの辺でもう本当、なんか影の付け方が全然違いますよね。うん、
そうですね。
あとなんかこの、なんかアナウンサーの人その、
うん、
その絵がリアルタッチでいいな。90年代って感じだな。
枠外に趣味に走るって書いてる。
うん。
僕はアリがサツキですかね。誰なんですか、
ああ。
うん。なんかこういうとこで、ストレス解消してたんですかね。
書きたいよ
ね。リアルに書いてる、
うん。うん。なるほどな。
で、限界っていうことをトグロがバラすんですよね。
はいはい。
うん、だから同一人物だから、うん、前の試合で若い女っていう顔が一瞬バレたけど、それと違うばあさんだから違うやつじゃないか、失格だって観客とかが言ってるに対してトグロが説明して、
うん、
そう、霊光波動拳の使い手は、力を使った時に、 その時のピーク、その人物がピークだった頃のビジュアルに若返るんだみたいな、はい、なるんだみたいなことを説明して、だから同一人物だぜっていう、
うん、
で、玄海って名前出してるんですよね。
うん、
で、玄海って、その、戸橋じゃないや、戸黒が、昔に人間だった時に、一緒に玄海
の、はいはいはい、
魔界じゃねえや、
暗黒美術界。
暗黒美術界出場してるから、
うん、はい、
あの玄海ってならない、なるやつ出てこないとおかしいんですけど、いないっていう。その設定なかったのかな、まだ。
忘れられてんじゃないですか。もう50年前とかだから。
妖怪もっといけるでしょ
う。うん。関係ないけど、その玄海の正体がバレた後のさ、下のアシスタント、この観客席のカットもホラー映画尽くしって感じでさ、なんか。
うん。
いいです
よね。コブ書いてるやつが明らかに何人もいるみたいな。
これ多分戸林先生書いてるんじゃないですか、趣味で。
やっぱストレス解消で。
うん。この場合、なんか絵柄が面白いんだよな。
牛若丸の、獅子若丸かの顔だけ、ちょっとホラー漫画テイストを貼って。
はいはいはい。リアルになったりとか。
うん。急に。
状況が変わった全力で持ってき様を殺すって言ってる時の顔とか、獅子若丸じゃないもんね、今まで。
うん。
これいちいち変わる感じがなんか、面白い。あと、この剣かっこいい。これ、ね、魔国名山剣。
うん。
柄の部分がなんかドロドロしてるっていう。
すごい中二感が溢れてていいですよね。
いいですよね。この辺は本当かっこいい。で、まあ、その、カットが切り替わって、桑原と、なんか、ボタンたちになると、寝てるユースケがいるっていう。うん、寝てるで帰るって。
この、比叡の、ボタンの頭の中で出てきた、比叡、パタパタパタ、ケトク、死にたかったら喋れっていうの、これ、当時絵に描いてましたね。
へぇ
模写してました。
なるほど。
うん、
そういうの考えると大事なんだね、こういうなんかそのラフなカットって。子供が描きたくなるって意味で。
いや、子供が描きたく、まあ可愛いなと思って、まあヒエ好きだったし、簡単に描けるっていうのはある。うん、あとこのページのしずる、右下のしずるともちょっとリアルタッチですよ
ね。ああ、ほんとだ、うん。なんか絵柄が違う。
うん。
あと、心配しろよってコメントが書いてあるのかもしれない。
なんかアシスタントが描いてるとき暇だったから、こういうことしてたんですかね。うん、
この絵がやりたいんだけど、なんかうまくはまんなくて、もがいてる感じがすっげえずっとありますよね、うん、この辺から、
うん。
結構最初の方だよな、それ。ちょうどですわ、はい、うん。
で、次の話ですか。
次が、はい。まあ、次のイラストはプーのやつで、これも流用ですよね。
そうですね。だんだんおまけページがなくなってきてる感じですよね。余裕がなくなってる。
余裕なくなってんだなって。で、次が資料の叫び声。
うん。
まあ、玄海 VS 獅子若丸。
うん。
いや、でも本当なんかあれですよね。ソグロチームの方のカラスとかもリアルタッチになっちゃいましたよね。
うん。
全然絵がピークに向かってるって。で、またアシスタントの側が違うって。観客のキャラが。
そうだな。ハゲなキャラクターばっか描いてるっていう。うん、でこの表紙というか当時の。
うん。
筆で悠々白書みたいな描いてる白ペンでなんか描いてる。
ああ、怖い。
これもこう。ホワイトで描いてる感じ。
うん。
いろいろ。トカシっぽい、あの、なんか、かっこ悪いって感じですね、これは。うまく描けてないっていう。
まず、
うん、苦手なことを、だけどやりたいからやってみたみたいな。
違うことやらないと持たないんだろうね、多分。
うん。それか、まあ、なんか、なんていうんですかね。
うん。
絵を描く手間を省くために、でっかくタイトル入れちゃうみたいな。
ああ。
とかもあるかもしれない。
なんか音量が出てきて、観客まで おかしくなる感じは、もちろん特路戦前哨戦だけど、基本的にさ、あれですよね、こういうトーナメントバトルになるとさ、観客も、なんか命が危なくなりますよね、ハンターハンターとかもって。ひそかわ VS 黒路線とかさ、なんか。
そうですね、
うん。観客もなんか安全じゃないのを常に描いてるっていう。
いや、こんな人と人が殺し合ってるものを見に来てるやつ、喜んで見に来てるやつなんて死んでもいいんだみたいな、そういう感覚ですよね。
うん。まあ、あれですよ。阪神ファンとかのイメージだと。わかんねえけど、なんか。
うん。
うん、で、まあ、なんか音量みたいなのが飛びながら、なんか、観客席にいる妖怪がガンガン食われてるのが、なんか、比叡とトグルが弾いてるっていう。
バクと独食層。
うん。
やっぱりその技名を叫んでぶつけるっていうのがいいですよね。
どうなん、今まだあるこの感じって。領域展開とかはなんかないですよね。
いや、言ってるじゃないですか。紫とか。
言ってんのか。ああ、はい。ここまでじゃないよね。まあ、北斗の剣の流れですもんね、これって。
そうですね。
わざわざ必殺技全部言ってくれるっていう。
特にこの頃の有役者というか、富樫作品は、うん、もう本当中二病丸出しの技目を叫ぶんで、比叡とかもね、
蛇王演説黒竜
派。蛇王演説黒竜派って自分で名付けて言ってますからね。
うんうん、親切ですよ
ね。蛇王、はい。蛇王って言ったら、ちょっと恥ずかしがるかもしれないですよね、今。
うん、かっこいい感じに、なんか、やっぱブリーチ以降なのかな、その辺ってなんか。
そうですね。
おされか。技名にもおされかも出さればっていう。
そうですね。有役者まだやってたとしたら、栄翔とかあったかもしれないですね。呪文を。おされな。とかしたら変わってなければ。
なるほど。で、まあ次のバトル。
この74ページのこの、
はい、
音量を、ワンパンで殺すカットがあるじゃないですか。はいはい、比叡とクワバ。クラマは、衣装マンか、ビンタ、片手でパンってやるんだけど、トクラは本当一瞬で腕も見えないみたいな、
うん。
これで力量の差を描いてるっていうのはうまいなと思いましたね。
そっか、クラマは無知使ってますね、ローズウィップ。
うん、
で、家は剣、折れたやつ使ってる。
あ、剣か。うん。
うん、今の気づいた、これは俺、
うん。うん。うまいですよね。
うん。細かく見ていくと、なんか意外に読むところあるね、この辺って。なんか
そうだ、ね、う
ん。結構流して読んじゃうじゃないですか、トーナメントバトルとかって。面白い勢いで、
うん
うん。関係ないよ、ほんと会場のさ、なんかその、出口みたい、出入り口みたいな女性駅ですよね、ものにこれ、
うん。そうですね。
よく書くな、こういうのって。わーわーって書いて。
音庫小爆壁って、またなんか、音量で壁を作ったやつも技名を言っている。うんうんうん、まあでも結局これは、霊光波動拳の技の一つで、はい、霊光共犯書っていう相手のパワーを利用して相手にぶつけてっていう技で、はい、もう限界が勝利するって、また若返ってるっていう。
は
い、
うん、
で、トグロが奴を砕くのは技を超える限りないパワーっていう、中山きんに君ですね。
なるほど。じゃあ、また来週。
来週。